今度のですね、あの新型コロナウイルスは新しいウイルスであることもあり、またもしかするとですね、これまでのウイルスの新しいウイルスが発生した時も同じような現象があったのかもしれないんですが、私たちがとにかくまあ今まで風邪なんていうのは大体ですね、今度の新型コロナウイルスが流行って初めて、あの普通の風邪っていうのはコロナウイルスがまあ3分の1とか4分の1とかあるんだなとかですね、普通の風邪っていうのはコロナウイルスとか RS ウイルスとかライノウイルスとか、まあアデノウイルスちょっと違いますが、アデノウイルスとかそういったものが普通の風邪で、その普通の風邪っていうのと、それからインフルエンザウイルスっていうのと2つあるんだなとかですね、まあいろいろ我々も知識をまあ蓄積したわけですが、新型コロナウイルスが流行して初めてなのかがよくわからないんですね。っていうのは、その新型コロナウイルスみたいに注目された風邪のウイルスは今までなかったってことなんですね。あのこのことをよく知るってことはですね、あの本当にかわいそうに、あの NHK なんかの放送に騙されて頭がウイルス病にかかっちゃった人がいるんですよね。で怖がったりなんかしてるんで、もうとても普通の風邪とか、普通の風邪よりかまあ5倍ぐらい厳しいのがインフルエンザウイルスなんですが、今度のやつは普通の風邪にちょっと毛が生えたぐらいのもので、まあ、症状を見ますと、まあ、インフルエンザウイルスとそれから普通の風邪の間ぐらいの感じなんですが、もうインフルエンザウイルスのさらに5倍ぐらい怖いんじゃないかと思ってる人がいるんですね。例えばあの非常に無責任な人が、高齢者がかかりやすいとか、既往症のある人がかかりやすいなんつってるんで、年取った糖尿病の人なんかもう本当にビクビクしてるんですけども、これは普通の風邪でもインフルエンザでもみんな同じなんでですね、やっぱりまあ正しいことを伝えて、まあ、本人が正しく判断できるっていうふうにまあするっていうのが本当は本来の報道の役割なんですね。私なんかも今日喋ったようなことをあの YouTube で喋りますと YouTube で禁止されますからね。つまり他の知識を与えてはいけないというのがどうも今の YouTube の傾向、 YouTube だか WHO だかどこだか分かりませんが、そういうことがあるんですね。ここで示しているのは本当に驚くべきデータなんですが、ちょっと図が小さいんですが、まあ、今日の今から本当の話の収録に行くんですけれども、本当の話ではもしかするとこの図の大きいやつを示せることができるので、その時本当の話もちょっと参考にしてほしいんですが、図のですね、左の上ですね、左の上からスタートしますと、左の上がこれインフルエンザの流行なんですね。で非常に見にくいと思いますが、パソコンの方はちょっと拡大していただいたらいいんですが、目のいい人はですね、赤い太い線、これが今年なんですね。でそれ以外は5年間の過去5年間を取ってありますが、まあ、あのインフルエンザっていうのは冬場にガーッと増えて、この横軸はですね、第1週から第53週かな、1年を週ごとに書いてあるんですね。縦軸が患者さんの数です。そうすると、まあ、あの大体はあの流行期はですね、1月から2月なんですね、インフルエンザは。大体この高さはですね、一番高い流行したところで大体1週間に140万ぐらいですね。ですから真ん中ぐらいがちょうど60万ぐらいっていう感じなんですが、1週間に60万人ですよ1週間に60万人だから新型コロナウイルスは全然規模が違うんですけども、それでも今年のインフルエンザは赤い太い線ですから、まあ、すごく少ないんですね。それでこれインフルエンザがまあ少ないっていうのは、まあ、あの新型コロナウイルスが流行したからっていう感じなんですけども、まあ、次の図はですね、これはあのライノウイルスのグラフなんですけども、これは夏風邪ですね。夏風邪と言われるのも、まあ、結構夏風邪って引きますよね。インフルエンザはですね、冬に流行るインフルエンザは年によってかなり違って、まあ、1週間に50万人ぐらいしか行かない年もあれば、まあ、120万人も行く年もあるという感じなんですが、夏風邪は大体同じぐらい発生しましてね、夏から秋にかけてみんな風邪をひくわけですが、赤い太い線は血を張ってますよね驚くべきことですね。だから今年は夏風邪がなくなっちゃったんですよ。そういえば私の周辺も夏風邪がこじらしたとか夏風邪を今日ひいちゃったって人はいなかったですね。皆さんもそういう感想だと思います。それからですね、その下の段に行きまして、下の段の左ですね、これは流行年と流行年じゃない時とあるという、これオタフク風邪なんですけど、まあ流行性耳下腺炎って言ったかな、正式な名前はオタフク風邪なんですが、 非常に流行るわけですね。だいたい春先ぐらいに、冬はまあだいたい一定して流行って、まあ流行年は春先から秋まで流行るんですけども、これももう地を張ったようになっております。しかしまあこういったウイルス性、これみんなウイルスなんですけど、インフルエンザウイルスなり、ライノウイルスなりですね、それから流行性耳下腺炎のウイルスなり、こういったものは他にですね、手足口病とか川崎病なんていっぱいあるんですけど、ほとんどの、ウイルス性の病気がですね、まあ、非常に少ないやつは別なんですよ。ものすごく流行の数自体が少ないやつは別なんですが、ある程度10万人ぐらいを流行するような、10万人以上流行して、まあ、インフルエンザとか風邪というのはだいたい1000万人2000万人の単位ですから、まあ、そういったものに近い流行するものはですね、今年はもうほとんどないということなんですよ。もうコロナウイルスの影響かどうか分かりませんが、今年はほとんどないと。それからちょっと奇妙なのがですね、その一番右の下に書いた図ですね、これはマイコプラズマ肺炎、まあ、よく聞く名前ではあるんですけど、ちょっと耳慣れない人もいるかもしれませんが、まあ、子どもを中心として、まあ、若い20歳以上の人もかかるんですけども、これもですね、まあ、流行年と非流行年とあるんですが、今年は赤い太い線でほとんどないんですね。つまりですね、新型コロナウイルスが流行したかどうかは分からないんですが、感染症がほぼ全滅してるんですよ。非常に珍しい感染症はいつもと変わらないんですけどね、かなり数の多い感染症というのは全滅してるんですね。でこれ3つ考えられます原因がですね、第1の原因が、ウイルスの相互干渉、まあ、僕はウイルスは1個流行ると他のウイルスが遠慮するんだっつってる、遠慮ですね、遠慮が進むということが一つあります、考え方としてですよ。それからもう一つが、みんながマスクして自粛してるからだっていうのがあるんですね。それからもう一つが、実は人間の方のテレビウイルスの影響で病院に行かないと。実はマイクロプラズマ肺炎でも、まあ、流行性耳下腺炎は行った方がいいんですが、おたふく風邪ですね、それから通常のライノウイルスの風邪みたいなものはもう我慢しちゃうと。もう行くとですね、PCR 検査されると普通は1万以上ウイルスが喉につくと発症するにもかかわらず、 PCR 検査ってのは患者さんを増やして、まあ、誰かが儲けようとしてるんでしょうね、患者さんをわざと増やそうとしてるので、5個から検出するというふうに専門家言っておりますので、まあ、病気じゃないのに病気を作るっていうのが今の PCR 検査なんですね。で PCR 検査のそういう嘘がバレるといけないから、ファクトチェックグループなんていうのが私を非難するというのは、そういう嘘を隠すために、人を潰すということが行われているわけですが、しかしこれはね、マイコロプラズマ肺炎はこれ細菌なんですよ、ウイルスじゃないんですよ。で細菌ですから、マイコロプラズマ肺炎については抗生物質が効くんですよね。抗生物質というのは細菌は細胞膜持ってますから、細胞膜の形成を阻害するので抗生物質があって、抗生物質があるから、まあ、細菌のやつはですね、細菌というかばい菌で、細菌というのが英語でリューセント、つまりその時間的に細菌というのと紛らわしいんで、ばい菌と言った方がいいですね、言葉としてはばい菌をばい菌なのがウイルスと一緒になくなるっていうんですから、変なんですよ。でこの3つをもう一回どうかちょっと見てみますと、まず第一ですね、ウイルスの相互干渉、ウイルスが一つできたので、他のウイルスが遠慮してるという説明ですと、インフルエンザとライノウイルスとそれからおたふく風邪は大丈夫ですが、その説明でいいんですが、細菌が関与するマイコプラズマ肺炎ではそれは細菌ですからね、ウイルスの相互作用は適用できない。次にみんながマスクして、自粛してるからだっていうのはね、これがなんでダメかっていうと、インフルエンザが今年非常にガクッと減ったのはですね、急に減ったんですよ。これ1月の立ち上がりは一緒なんですけど、1月の第2週からガンと下がったんですね。みんなこれ1月の最初ぐらいの評論を見てると、今年もインフルエンザの流行は結構厳しいようだなんて言ってますからね、立ち上がりが。ところがガンと減ってもう少なくなった。この頃みんなマスクも自粛もしてないんですよ。ですからマスクと自粛の時期とずれるんで、マスクと自粛がこういう傾向になったというのは違うわけですね。そうすると第3番目じゃないか。 この PCR 検査が非常にこう極端に出てしまってみんなで阻害されるので、みんなが病院に行くのをやめちゃったっていう、だから医療崩壊じゃなくて、医療崩壊ってこれ言うのかな、患者側の医療崩壊ですね。今医療崩壊って言ったらお医者さん側の医療崩壊ばっか言ってますが、患者さん側の医療崩壊があったんじゃないかっていうので、これもちょっと時期はずれるんですね。ですから、まあそうだと思われる3つの理由は、原因はともに必ずしも完全じゃないんです。ただ僕がいつも言ってますように、科学っていうのはですね、自分の頭で理由が考えられない場合は事実を打ち消すのが普通、一般の人よくやるんですけども、それはダメで、科学はですね、自分の頭で説明できなくても事実は事実として受け入れるというのが正しいので、この場合もですね、感染症は全滅した、理由はまだわからないというのがいいんではないかと思います。今日は、本当は地上波とかそういうところが提供すべき、インフルエンザが、今度新型コロナウイルスが流行したことによって生じた他の感染症の動きというのを紹介しました。これはですね、きっかけはですね、いつも私にこういうデータを紹介していただける、読者の方というか視聴者の方がおられるんですが、その方からの提供で、私が一応そこの方のサジェッションで調べたものであります。